皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年9月11日金曜日、週刊自閉症ニュース第103号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。富山新聞9月4日のニュースです。癒しロボパロ、欧州全域へ、年内にも販売。南砺市出身の柴田氏開発。富山県のベンチャー企業が製造しているアザラシ型ロボットパロが、年内にも欧州全域で販売されることになりました。世界一の癒しロボットとしてギネスブックに登録されているパロは、先行導入したデンマークで認知症や自閉症患者への効果が確認されており、欧州各国に癒し効果を届けます。毎日新聞9月9日のニュースです。薬事法違反、がんや自閉症治る。薬品入り豆乳製造販売、豆腐業者を逮捕、千葉。がんに効果がある、自閉症が治るなど称して薬品入りの豆乳を製造販売したとして、千葉県警は9月8日66歳の容疑者を薬事法違反で逮捕しました。容疑者は調べに対し、研究のためにやっていたなどと供述し、容疑を認めているといいます。宣伝していなかったが、口コミで広がり、購入希望者からの問い合わせには万能薬だなどと答え、自身も同じ豆乳を飲んでいたといいます。毎日新聞9月7日のニュースです。行橋未来学園、障害児の心も弾むジャズダンス導入、福岡。福岡県行橋市の知的障害幼児通園施設行橋未来学園は、園児の心身訓練にジャズダンスを導入しています。10月17日には学園の運動会で披露します。園児は知的障害や発達障害、ダウン症、自閉症などがある2歳から6歳の27人です。リズムに合わせて体を動かすことで積極性も養おうと、作春からダンス講師を招いて、選択科目の時間に隔週で1回踊っています。東京新聞9月4日のニュースです。自閉症社員自殺で和解、会社慰謝料、従業員教育も。東京高裁、宅配便大手ヤマト運輸の関連会社ヤマトロジスティクスで働いていた自閉症の長男、当時46歳が自殺したのは、会社での厳しい指導が原因として、母親が6500万円の損害賠償を求めた訴訟は、9月3日東京高裁で和解が成立しました。
そよ風、龍馬パパの自閉症に。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、現在、恵比寿ガーデンプレイス内、東京都写真美術ホールでロードショー公開されております、映画、 僕は海が見たくなりましたに関しご紹介いたします。実は私、20名近くの方にこの映画鑑賞券をプレゼントしました。その中の数名の方に感想をいただいておりますので、2通ご紹介したいと思います。まずは1通目。この方は当ポッドキャストでの僕海のチケットプレゼントに当選された東京の女性の方です。龍馬パパさん、こんにちは。東京都に住むアラサー OL と申します。先日は僕海の映画鑑賞券をお送りいただきありがとうございました。ダメ元で応募したところ、思いがけない当選にびっくり。もともとロードショー上映が始まったらぜひ行きたいと思っていたので、いただいたチケットは絶対有効に使おうと思いました。私はポッドキャスト組で iTunes のランキングで週刊自閉症ニュースが紹介されているので番組を知りました。そしてホームページ、そよ風の手紙を見るようになって、今では愛くるしい龍馬くんの笑顔に癒されたくて毎週を訪れるようになりました。残念ながら私の周りには障害者の方がいないので、初めは自閉症のことを誤解していました。病気などではなく先天的な脳の障害であることもそよ風で学びました。僕海の映画は本当に楽しみでした。原作本を読んだとき、私もなんとなく頭の中に綺麗な色が思い浮かんだ気がします。青い海、青い空、グリーンメタリックの車、プールのキラキラ、映像的だったんでしょうか。障害という重いテーマの内容なのに、なぜだかスラスラ読めてしまう、そんな思い出があります。明日の戸惑う気持ちは、まさしく自分の気持ちと一緒で、園長先生夫妻から教えられるシーン一つ一つが自分を導いてくれるような気がしました。自閉症の純一くんに最初はびっくりしました。どうして何も喋らないのだろう。どうしてじっと見てるんだろう。これが自閉症の人の特徴なんだろうか。たくさんのクエスチョンと、ご家族、かっこお母さんや弟くん、かっこ閉じは、本当に大変なんだろうなという気持ちと、入り混じった気持ちがいっぱいになりながら映画を見ていきました。でも、だんだん映画が進んでいくと、純一くんの純真さ、パニックになった時の彼の苦しさ、ご飯を美味しそうに食べる時の幸せそうな顔、とても人間らしいなと思いました。彼らの世界では、いじめなんか絶対ないんだろうな。そして、とっても一生懸命、自閉症という文字とは全然違い、とってもオープンじゃないのと思いました。最後、ある場面で、鼻の付け根がジーンとしてしまい、涙がこぼれたシーンがあるけれど、見終わった最後は、とても爽やかな気持ちになりました。世の中にはまた違う自閉症の方もいるのだろうし、ご家族の苦労も人それぞれなんだろうと思います。園長先生夫妻、最高です。特に春子さん、本当に素敵な奥さんです。純一くんだけでなく、少年のようなご主人を温かい目で見てあげる、こんな夫婦に憧れます。今週末、彼と一緒にもう一度見に行きます。続いてもう一通は、ホームページそよ風の手紙の切り版47番版をゲットされた相模原市の方にプレゼントさせていただいたものですが、その方には小学校3年生のひなこちゃんというお嬢さんがおります。そのひなこちゃんからのお手紙をご紹介いたします。龍馬くんのお父さんへ。日曜日にお母さんと恵比寿に僕は海が見たくなりましたを見に行きました。ひなこには少し難しかったけれど笑えるところもありました。ひなこも園長先生みたいに船に乗って見たくなりました。監督の人にも会いました。募金も初めてしました。役に立つといいです。映画の件ありがとうございました。ひなこより。 以上2通のお便りをご紹介いたしました。お二人とも素敵なお便りをありがとうございました。さて、映画僕海ロードショーも残すところ9月18日金曜日までのあと1週間、まだご覧になられていない方はぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います。なお、月曜日は休館日なのでご注意くださいね。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろ別れの時間です。次回104号の更新は9月18日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターは、そよ風の手紙の妙魔の地でした。さようなら。